お祈りします。神様、今日のこのメッセージを祝福してください。語るものを清め、強めて用いてください。聞いてくださるお一人お一人が神様から慰め、励まし、知恵、力をいただくことができますように導いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。夜の間に誰かがいたずらをしてお店の値札を変えてしまったという話、あるいは例え話を聞いたことがあると思います。今回は銀座やパリにあるような立派な宝石店にしましょう。最も高価なものが価値のないものにされて、処分品コーナーに安い値段で並べられ、価値のないものが高価な値段で高級品として扱われ、保証書付きで立派なケースに入れられて売られてしまいます。それは仮の話ですが、次はある人の人生の中で実際に起きた話、また私たちの人生にも起こりうる話です。ホスピスで働いていた人に聞いた話です。まだ30代の青年がホスピスに入院しました。その人は大企業のエリート社員で、多くの人が夢見るようなエリート街道を歩んだ人でした。仕事のために睡眠時間も惜しんで働き続けました。その成果、体を壊し、がんを患い、気がついた時には手遅れであったというのです。その人は妻と小さな娘を残して死んでいく自分の人生を振り返って、これまで自分が愛する妻と愛する娘との関係をおろそかにして、自分の時間と情熱を仕事のために捧げてしまった日々を悔やんだそうです。妻と娘との関係こそ、自分や自分の仕事や自分の成績よりはるかに大切なものであったことに気づいたというのです。これはこの世がつけた間違った値札に従って生きてしまった一つの例ではないでしょうか。同じようにこの世には間違った値札がつけられているものがたくさんあると思います。それらは元を正せば悪魔の仕業です。エデンの園で神に従うより自分に従う方が価値があるという嘘の教えにたどり着きます。今日のメッセージは、サタンが人々を神から引き離すためにつけた間違った値札をイエス様が正しいものに直す話であるとも言えると思います。今日の聖書箇所、ルカの6章20節から26節を読みます。イエスは目を上げて弟子たちを見つめながら話し始められた。貧しい人たちは幸いです。神の国はあなた方のものだからです。今飢えている人たちは幸いです。あなた方は満ち足りるようになるからです。今泣いている人たちは幸いです。あなた方は笑うようになるからです。人々があなた方を憎むとき、人の子のゆえに排除し罵り、あなた方の名を足ざまにけなすとき、あなた方は幸いです。その日には踊り上がって喜びなさい。見なさい、天においてあなた方の報いは大きいのですから。彼らの先祖たちも預言師たちに同じことをしたのです。しかし富んでいるあなた方は哀れです。あなた方は慰めをすでに受けているからです。今満腹しているあなた方は哀れです。あなた方は飢えるようになるからです。今笑っているあなた方は哀れです。あなた方は泣き悲しむように なるからです。人々が皆あなた方を褒めるとき、あなた方は哀れです。彼らの先祖たちも偽預言者たちに同じことをしたのです。さて、貧しいこと、飢えること、泣くこと、人に憎まれることがなぜ幸いなのでしょう。その前に想像したいことは、イエス様のこの教えを聞いた人々の中にそういう人がいたということです。イエス様はそのような人々に、あなた方は幸いですと言われました。それは貧しさ、飢え、悲しみ、憎まれることに幸いがあるのではなく、イエス様は最初に言われた幸いの理由である、神の国はあなた方のものだからですにあります。その当時の社会には貧しい人たちが大勢いたと思います。その貧しさは、今日の私たちの貧しさとは比べ物にならない厳しいものであったと思います。その大勢の貧しい人々の犠牲の上に成り立っていたのが、富んだ人たちの贅沢な暮らしでした。人々は、富んだ人々こそ幸いな人々で、神に祝福され神の国に属する人々であると考えていました。貧しい人々はその幸い、また神の祝福から除外された哀れな人々であると考えられていたようです。ところが、イエス様はその間違った考えをひっくり返し、間違った値札を正します。この世の考え方は間違っている。貧しくても飢えていても泣いていても神の国はあなた方のものであるという教えです。神の国の富を想像できるでしょうか。それと比べるなら、全世界のすべての財宝をまとめても、それはほとんど何も入っていない子供の貯金箱にも値しません。イエス様は貧しく何も持っていない人々に、神の国の富があなたのものだよ、あなたの財産だよと言われているのです。そして、神の国の最高の宝は、そのようなものよりもはるかに、大切なもので、素晴らしいもので、それは大宇宙の創造者である神との関係です。この世の貧しさや飢えや悲しみをもたらしたのは人間の罪であり欲です。罪が神との関係を壊し、それによって人との関係、自然との関係も壊れました。根本の原因は神との関係が壊れているということです。イエス様はその関係を回復するために来られました。今、神のもとに戻れる、神の祝福を受けることができる、神との関係という最高の祝福を、最低の人にも最高の人にも等しく提供できるというのです。この世では悪魔の嘘が支配しています。罪を通して悪魔は私たちを罪の奴隷として支配しています。ヨハネはこのように教えています。第一ヨハネの3章の8節で、罪を犯している者は悪魔から出たものです。悪魔は初めから罪を犯しているからです。その悪魔の技を打ち破るために神の御子が現れました。神の国とは神との生きた関係の回復です。神は私たちを神の子供たちとしてくださいます。ヨハネは驚きと感動を込めてその祝福についてこう言います。今度は第一ヨハネの3章の1節です。私たちが神の子供と呼ばれるために、父がどんなに素晴らしい愛を与えてくださったかを考えなさい。事実、私たちは神の子供です。世が私たちを知らないのは父を知らないからです。クリスチャンになることは神の国の中にあるその幸いに預かることですが、この世の偽の教えの 影響は根深く、偽の幸いの中に私たちを引き戻そうとします。ヨハネの手紙、第一の手紙の結びの部分でヨハネは5章の19節から21節までを読みます。私たちは神に属していますが、世全体は悪いものの支配下にあることを私たちは知っています。また神の御子が来て真実な方を知る理解力を私たちに与えてくださったことも知っています。私たちは真実な方のうちに、その御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ誠の神、永遠の命です。子供たち、偶像から自分を守りなさい、そのようにヨハネは警告しています。そしてイエス様の言葉、その教えにとどまるように励ましています。神の国の中にイエス様の働きにより回復された神との関係である永遠の命があります。そしてそれこそが人間が体験しうる最高の幸いです。全人類を救うイエス様の十字架の技をまだ知らなかったダビデでも、神との生きた関係こそ幸いであることを知っていました。ダビデの詩編から2箇所を読みます。最初に詩編の16章の2節です。私は主に申し上げました。あなたこそ私の主、私の幸いはあなたの他にはありません。次に詩編の34編の8節です。主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ、幸いなことよ、彼に身を避ける者は。先週のメッセージはのけ者を仲間にするイエス様でした。そのメッセージの中ののけ者とは、マタイのような主税人や当時の社会の高い地位にある人々から罪人として見下されていた人々でした。しかしイエス様は見下していたリーダーたちの間違いを正して、医者を必要とするのは健康な人ではなく病人です、私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるためですと言われました。ルカの5章の31節と32節です。貧しい人、飢えている人、泣いている人が幸いなのは、それらの重荷を持ってイエス様の招きに応えてイエス様のもとに行き、神の国に受け入れられたからです。神の国とは神の愛と恵みの支配です。神の中に生きる者は、この世がもたらす災いも問題も苦しみも悲しみも、愛なる神と一緒に、イエス様と一緒に乗り越えることができます。イエス様が幸いであると言われた人々は意外でしたか？次の言葉も人間的な考え方の想定を超えた言葉です。富んでいる人、満腹している人、笑っている人、みんなから褒められている人が哀れだというのです。この世の水準、価値観からすると、これらの人々こそ幸いな人に見えます。神の国においては人間的な価値観がひっくり返されます。悪魔は人間が神よりも自分たちを信じ、人よりも自分たちを愛し、人間中心、自分中心な人にすることに成功しました。その道はアダムが選んだ道であり、人類を滅びと死へ導いた道です。その道は広い道であり、よく踏み鳴らされている道です。イエス様の道は細い道で、広い道の方が魅力的に見えます。ヨハネはこのように注意しています。第1ヨハネの2章の15節から読みます。あなたは世も世にあるものをも愛してはいけません。もし誰かが世を愛しているなら、 その人のうちに道の愛はありません。すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢は道から出るものではなく世から出るものだからです。世と世の欲は過ぎ去ります。しかし神の御心を行う者は永遠に生き続けます。パウロも涙を流しながらピリピの教会の人々に注意しています。というのは、私はたびたびあなた方に言ってきたし、今も涙ながらに言うのですが、多くの人がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。その人たちの最後は滅びです。彼らは欲望を神とし、恥ずべきものを栄光として、地上のことだけを考える者たちです。今の世の中でも私たちはよほど気をつけなければ、この世の流れに足をすくわれ流されてしまいます。イエスが哀れであると言われた人々は、富と自分たちの欲を満たすことこそ幸いであると考えた人々です。神の国よりも自分たちの国を大切にした人々です。目に見えない神と神の国よりも目に見えるこの世を全てとした人たちです。富、満腹、笑い、褒められること、それら自体が悪いのではありません。しかし、神との関係よりもそれらを大切にするものの悲痛な運命を嘆いているのです。私たちは自分たちが信頼するもの、信じて従い、人生を捧げるものと運命を共にします。もしそれが神以外のものであるなら、それは偶像崇拝です。ですから、偶像に注意しなければならないのです。富には私たちを高ぶらせる力があります。パウロはこのように注意しています。第一テモテ6章17節から19節です。この世で富んでいる人たちに命じなさい。高慢にならず、頼りにならない富にではなく、むしろ私たちにすべてのものを豊かに与え、楽しませてくださる神に望みを置き、善を行い、立派な行いに富み、惜しみなく施し、喜んで分け与え、来たるべき世において立派な土台となるものを自分自身のために蓄え、誠の命を得るように命じなさい。イエス様もこのように言われました。有名な言葉ですね。マタイの16章25節と26節です。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。人はたとえ全世界を手に入れても、自分の命を失ったら何の益があるでしょう。その命を買い戻すのに人は何を差し出せばよいのでしょうか。そのような富んだ人たちが哀れなのは、もうすでに慰めを受けているということです。その人たちは他の人たちと比べ自分たちの持っているものをすごいだろうと誇っていたかもしれません。しかし神の国の富、永遠の命と比べると、そのすごい財産はスズメの涙ほどのものだということです。イエス様が哀れと言われた人々は、この世の水準では幸いな人、多くの人々がそのようになることを人生の目標としている人々です。またそのような生き方を目指しています。しかし全世界を手に入れても手に入らないものがあります。それが神の国です。彼らは富んでいるから入れないのではありません。また満腹したり笑っているからでもありません。それらのものに満足して神の国を求めず拒んでいるからです。自分は大丈夫、病人ではない、罪人ではない、自分は正しいという人々、自分らしく自分のやり方で生きる、神よりも自分のプライドの方が大事という人々です。イエス様はマタイの19章の23節と24節で、誠にあなた方に言います。 金持ちが天の御国に入るのは難しいことです。もう一度あなた方に言います。金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方が優しいのです。弟子たちはこれを聞くと大変驚いていった。それでは誰が救われることができるのでしょう。これらの言葉は富を持つ人は富に頼る傾向があるということです。また富がその人の信仰の妨げになってしまうということです。しかし当時は富が神の祝福であり、富んだ人は神の国に属しているという間違った考え方が支配的でした。富んだ人たちがその富の力で宗教指導者たちを丸め込み、神の教えを歪めてしまったのかもしれません。福沢諭吉という人は、自分の子供たちには聖書の神に従うことが親に従うよりも大切であると教えました。また自分の家の敷地に宣教師を住まわせていました。しかし彼が創設した慶應義塾の学生にはそれを教えていなかったようです。学問は学問、ビジネスはビジネス。神は信仰の入る余地はないと考えたのでしょうか。私はできれば福沢諭吉さんに信仰のすすめという学問のすすめと同じくらいインパクトのある本を書いてほしかったと思います。多くのミッションスクールも見事にこの世の流れ、この世の要求に従って本来の目的がすり替えられているように思います。ミッションという神の使命と宣教が目的のはずの学校が、花嫁養成学校、あるいは神のことを教える新学校が、有名学校の合格者を送り出す新学校になってしまっています。私もあるミッションスクールとして創設された大学で学びましたが、創設の目的は戦後の新しい日本を担っていくクリスチャンのリーダーを養成することでしたが、私が学んだ頃はその学校が知られていたのは英語に非常に強く外資系の会社に入るのに有利な学校ということでした。また当時はその大学では肝心の神が片隅に追いやられていたという印象を受けました。幸いと哀れの教えは私たちに目に見えないしかし確かな現実を教えています。神の国という現実、永遠から永遠まで続く神の支配という現実です。その現実に従って生きるのが現実的で幸いな生き方です。その現実を受け入れず、目に見える現実だけを信じて生きる生き方は哀れな生き方です。現代の生き方はアダムから受け継がれ続けている死と滅びを繰り返す哀れな生き方です。人間中心な高ぶった生き方は何か問題にぶつかるときに慌てふためきます。神中心に神の国、神の支配の中に生きているならどんな問題にぶつかっても何が起きても大丈夫です。疫病でも難病でもパンデミックでもです。神の国に生きる人はこう宣言できる人です。しかしこれらすべてにおいて私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者です。私はこう確信しています。死も命も御使いたちも支配者たちも今あるものも後に来るものも力あるものも高いところにあるものも深いところにあるものもその他どんな被造物も私たちの主キリストイエスに神の愛から私たちを引き離すことはできません。ローマ8章の37節から39節です。人間の最高の幸いは神と共に生きることです。神に愛され許され受け入れられ訓練され人を愛し人の間に平和を作る人になることです。 神は無力な私たちを神のために勇敢に戦える天国の勇者にしてくださいます。この世では本当の意味で幸せな人は金持ちでも有名人でも美人でもスポーツ選手でも芸術家でも学者でもありません。神と神の国を持つ人です。これから祈りますが、今日はこの祈りの後に、おまけが続きます。もしお時間がありましたら、続けて聞いていただきたいと思います。では祈ります。愛する父なる神様、今日はイエス様が人間の幸いと哀れについて簡潔に教えられた箇所から学びました。イエス様は人となられ、あなたから迷い出た私たちをあなたのもとに連れ戻すために来てくださいました。罪と悪魔の支配の中に苦しみ、お互いに傷つけ合う私たちをあなたの愛と恵みと平安の神の国に招き入れてくださるために来てくださいました。ありがとうございます。私たちもダビデのように、あなたこそ私の主、私の幸いはあなたの他にはありませんと宣言します。また私たちが礼拝の時によくあなたに捧げた賛美歌の言葉を祈ります。大いなるあなたに感謝を捧げます。御子キリストの愛のゆえに今弱い者よ叫べ勇者と。勝利の主が共におられる。今貧しい者よ叫べ富んでいると。恵みの主が共におられる。感謝します。どうぞ日々神の国に生きる感謝、喜び、平安を持って私たちが直面するすべての問題をあなたと一緒に乗り越えていくことができますように助けてください。非常事態宣言が延長され集会を持てない時が続きます。その間御言葉、祈り、賛美歌が私たちの信仰の糧、力、励まし、慰めとなりますように助けてください。コロナとの戦いが続く中、その病と戦っておられる方々やご家族の上に、また患者さんのために命がけで治療や看護に当たってくださっている医療従事者の方々の上に、主の特別な恵みと守りをお願いします。ワクチンや薬の開発や製造に携わっている方々の上にも主の祝福がありますように、どうぞ良いワクチンや薬が一日も早く全世界に行き渡りますように主の助けをお願いします。コロナのために経済的に苦しんでおられる方々の上にも主の助けと導きがありますようにお願いします。どうぞあなたの御業がなされ、主の栄光が表されますように。私たち一人一人の心も体も守り強め、それぞれの場にあって用いてください。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。それではおまけということで、今日は、希望者に御言葉ビーンズという御言葉を暗記するための秘密兵器をプレゼントしたいと思います。大げさな話ですけれども、その御言葉ビーンズというのには特別な意味があります。御言葉ビーズでもよかったんですけれども、要するに10個の、玉がつながっているだけですから、でもビーンズにしました。ビーンズというのは種という意味があります。丸い種というふうに考えていただいて、そしてビーンズ、種には命があります。聖書には御言葉は種であるというイメージがありますけれども、そこから取りました。私が聖書学校で学んでいた時に授業で暗唱聖句の課題がかなりありました。みんな苦労していました。その時にある先輩が いい方法があるよと教えてくれた御言葉の覚え方があります。これは40年以上前のことですけれども、今でもその方法を私は使っています。彼のアドバイス、その方法ですけれども、一度に御言葉のこの塊ですねを覚えようとしないで、1週間かけて少しずつ自然に覚える方法です。1日目はその聖句を、1章ずつ分けて1章10回ずつ読みます。そして1節が長い場合には2つあるいは3つに分けるといいと思います。で、1節に10回、1節を10回ずつ読みます。そして2日目も同じです。それをやって気づいてくるのは、7、8回読むと残りの2、3回は聖句を見なくても、聖書を見なくても、あるいはメモを見なくても、言えるということです。3日目も同じです。もし5回読んで残りの5回は見なくても言えるようでしたら、そのようにします。4日目も同じです。4日目の場合、1、2回読めばもう残りは見ないで言えるようになっていれば、繰り返し、残りの、部分は繰り返し、見ないで言います。5日目も同じです。もうその時点で自然に見ないで言えるようになっていたら、今度は一節を5回言った後に次の節も5回読みます。まだ5回が残っていますから、その時に、2節をまとめて5回読んでいます。そして、まあ、そのようにして、もし、まあ、2節だけじゃなくて、もし3節こう意味がまとまっているような場合はですね、例えば今回私が、説教の前に、暗記した聖書の箇所では、幸いと哀れという2つの、まとまった考え、がありましたから、その2つに、半分に分けるときはその2つをそのように分けました。6日目も同じです。そして今度は一度に言う長さを伸ばしていきますね。先ほど言ったこう半分ずつ言ってみるとか、7日目も同じです。そして7日目になったら、全部まとめて言えるかチャレンジしています。最初から長い聖句に挑戦するのではなくて、短いものから試してみましょう。素晴らしいことは、私たちは学校の宿題としてではなく、今の自分に必要だと思われる聖句を選んで暗記することができるということです。説教の中で引用された中から、あ、この聖句はぜひ覚えておきたい、という聖句がありましたら、それを覚えてみてください。パワーポイントには聖句が書かれてありますので、ご利用ください。そしてこれは御言葉ビンズがなくてもできることです。ですけれども、私は何回言ったかなって覚えるために、こう一回言った後一つ、球を動かすということでやってます。聖書学校の時はそれを持っていなかったので、もちろんなくてもできます。また他にもいい方法があるかもしれませんが、もし御言葉ビーンズを試してみたい方はには、お送りしますので、メールの連絡をいただければと思います。また暗記についてもっと良い方法があるよという情報がありましたら、分かち合っていただければと思います。ある意味では、今の状態というのは、状況というのは、教会生活の逆境と言えるかもしれませんが、それを生かして 私たちはこの普段よりも家で過ごす時間が長いということであるならば、それをこのように御言葉を覚える時間、御言葉を読むことも大事です。そして祈ることも大事です。賛美も大事です。今回はその御言葉を暗記するということで、自分たちの信仰の成長のために今の逆境の時を利用して、たらどうかなというふうに思います。最後まで聞いてくださってありがとうございました。